芥川龍之介作。お辞儀。安吉は30になったばかりである。その上、あらゆる売文業者のように目まぐるしい生活を営んでいる。だから、明日は考えても、昨日はめったに考えない。しかし、往来を歩いていたり、原稿用紙に向かっていたり、電車に乗っていたりする間に、ふと、過去の位置情景を鮮やかに思い浮かべることがある。それは、従来の経験によると、大抵、嗅覚の刺激から連想を生ずる結果らしい。そのまた嗅覚の刺激なるものも、都会に住んでいる悲しさには、悪臭と呼ばれる匂いばかりである。例えば、汽車の煤煙の匂いは何人も嗅ぎたいと思うはずはない。けれども、あるお嬢さんの記憶。5、6年前に顔を合わせたあるお嬢さんの記憶などは、あの匂いを嗅ぎさえすれば、煙突からほとばしる火花のように、たちまち蘇ってくるのである。このお嬢さんに会ったのは、ある避暑地の停車場である。あるいはもっと厳密に言えば、あの停車場のプラットフォームである。当時、その避暑地に住んでいた彼は、雨が降っても風が吹いても、午前は8時発の下り列車に乗り、午後は4時20分着の上り列車を降りるのを常としていた。なぜまた毎日汽車に乗ったかといえば、そんなことは何でも差し支えない。しかし、毎日汽車になど乗れば、一ダズンくらいの顔なじみは、たちまちのうちにできてしまう。お嬢さんも、そのうちの一人である。けれども、午後には、七草から3月の二十何日かまで一度も会ったという記憶はない。午前もお嬢さんの乗る汽車は、安吉には縁のない上り列車である。お嬢さんは、16か17であろう。いつも銀ネズミの洋服に銀ネズミの帽子をかぶっている。背は、むしろ低い方かもしれない。けれども、見たところはすらりとしている。ことに足は。やはり銀ネズミの靴下にかかとの高い靴を履いた足は、鹿の足のようにすらりとしている。顔は美人というほどではない。しかし、安吉はまだ東西を論ぜず、近代の小説の女主人公に無条件の美人を見たことはない。作者は女性の描写になると大抵、彼女は美人ではない。しかし、とかなんとか断っている。案ずるに無条件の美人を認めるのは近代人の面目に関わるらしい。だから安吉もこのお嬢さんに、しかし、という条件を加えるのである。念のためにもう一度繰り返すと、顔は美人というほどではない。しかし、ちょいと鼻の先の上がった愛嬌の多い丸顔である。お嬢さんは騒がしい人混みの中にぼんやり立っていることがある。人混みを離れたベンチの上に雑誌などを読んでいることがある。あるいはまた、長いプラットホームの縁をぶらぶら歩いていることもある。安吉はお嬢さんの姿を見ても恋愛小説に書いてあるような動機などの高ぶった覚えはない。ただ、やはり顔なじみの鎮守府司令長官や、売店の猫を見たときの通り、いるな、と考えるばかりである。しかし、とにかく顔なじみに対する親しみだけは抱いていた。 だから、時たまプラットフォームにお嬢さんの姿を見ないことがあると、何か失望に似たものを感じた。何か失望に似たものを。それさえ、通説には感じたわけではない。安吉は、現に売店の猫が二三日行方をくらましたときにも、全然変わりのない寂しさを感じた。もし、陳寿府司令長官も、とんしか何か遂げたとすれば、この場合はいささか疑問かもしれない。が、まず猫ほどではないにしろ、勝手の違う気だけは起こったはずである。ところが、三月の二十何日か、生暖かい曇天の午後のことである。安吉はその日も、勤め先から4時20分着の上り列車に乗った。何でも、かすかな記憶によれば、調べ仕事に疲れていたせいか、汽車の中でも普段のように本を読みなどはしなかったらしい。ただ、窓べりに寄りかかりながら、春めいた山だの畑だのを眺めていたように覚えている。いつか読んだ横文字の小説に、平地を走る汽車の音を、トゥラタタ、トゥラタタ、トゥラタタ、と映し、鉄橋を渡る汽車の音を、トゥラララッチ、トゥラララッチ、と映したのがある。なるほど。ぼんやり耳を貸していると、ああいう風にも聞こえないことはない。そんなことを考えたのも覚えている。安吉は物食い30分の後、やっとあの避暑地の停車場へ降りた。プラットホームには少し前に着いた下り列車も止まっている。彼は人混みに混じりながら、ふとその汽車を降りる人を眺めた。すると、意外にも、お嬢さんだった。安吉は前にも書いたように、午後にはまだこのお嬢さんと一度も顔を合わせたことはない。それが今、不意に、目の前へ、日の光を透かした雲のような、あるいは猫柳の花のような、銀ネズミの姿を表したのである。彼はもちろん、おや?と思った。お嬢さんも確かにその瞬間、安吉の顔を見たらしかった。と同時に、安吉は思わずお嬢さんへお辞儀をしてしまった。お辞儀をされたお嬢さんはびっくりしたのに相違あるまい。が、どういう顔をしたか。あいにくもう今では忘れている。いや、当時もそんなことは見定める余裕を持たなかったのであろう。彼は、しまったと思うが早いか、たちまち耳のほてり出すのを感じた。けれども、これだけは覚えている。お嬢さんも彼に会釈をした。やっと停車場の外へ出た彼は、彼自身の愚に憤りを感じた。なぜまたお辞儀などをしてしまったのであろう。あのお辞儀は、全然反射的である。ピカリと稲妻の光る途端に、瞬きをするのも同じことである。すると、意思の自由にはならない。意思の自由にならない行為は、責任を負わずとも良いはずである。けれども、お嬢さんは何と思ったであろう。なるほど、お嬢さんも会釈をした。しかし、あれは驚いた拍子に、やはり反射的にしたのかもしれない。今頃は、ずいぶん安吉を不良少年と思っていそうである。いっそ、しまったと思った時に、ぶしつけを浴びてしまえばよかった。そういうことにも気づかなかったというのは。安吉は下宿へ帰らずに、人影の見えない砂浜へ行った。 これは珍しいことではない。彼は一月五円の貸し間と、一食五十銭の弁当とに、しみじみ世の中が嫌になると、必ずこの砂の上へグラスゴーのパイプを吹かしに来る。この日も、どん天の海を見ながら、まずパイプへマッチの火を移した。今日のことは、もう仕方がない。けれども、また明日になれば、必ずお嬢さんと顔を合わせる。お嬢さんは、その時どうするであろう。彼を不良少年と思っていれば、一別を与えないのは当然である。しかし、不良少年と思っていなければ、明日もまた今日のように彼のお辞儀に応えるかもしれない。彼のお辞儀に？彼は、堀川安吉はもう一度あのお嬢さんに転然とお辞儀をする気であろうか？いや、お辞儀をする気はない。けれども、一度お辞儀をした以上、何かの機会にお嬢さんも彼も会釈をし合うことはありそうである。もし会釈をし合うとすれば、安吉はふとお嬢さんの眉の美しかったことを思い出した。次来七八年を経過した今日、その時の海の静かさだけは、妙に鮮やかに覚えている。安吉はこういう海を前に、いつまでもただ呆然と火の消えたパイプをくわえていた。もっとも彼の考えはお嬢さんの上にばかりあったわけではない。例えば、近々取りかかるはずの小説のことも思い浮かべた。その小説の主人公は、革命的精神に燃え立ったあるイギリス語の教師である。恍惚の名の高い彼の首はいかなる権威にも屈することを知らない。ただし、前後にたった一度、ある顔なじみのお嬢さんへうっかりお辞儀をしてしまったことがある。お嬢さんは背は低い方かもしれない。けれども見たところはすらりとしている。ことに、銀ネズミの靴下のかかとの高い靴を履いた足は、とにかく自然とお嬢さんのことを考えがちだったのは事実かもしれない。翌朝の8時5分前である。安吉は人の混み合ったプラットホームを歩いていた。彼の心は、お嬢さんと出会った時の期待に張り詰めている。出会わずに済ましたい気もしないではない。が、出会わずに済ませるのは不本意のことも確かである。いわば彼の心持ちは、強敵との試合を目前に控えた検討家の気組みと変わりはない。しかし、それよりも忘れられないのは、お嬢さんと顔を合わせた途端に何か常識を超越したバカバカしいことをしはしないかという妙に病的な不安である。昔、ジャン・リシュパンは通りがかりのサラー・ベルナールへ傍若無人の接吻をした。日本人に生まれた安吉はまさか接吻はしないかもしれないけれども、いきなり舌を出すとか、アカンベイをするとかは思想である。彼は内心ヒヤヒヤしながら、探すように探さないようにあたりの人々を見回していた。すると、たちまち彼の目は、悠々とこちらへ歩いてくるお嬢さんの姿を発見した。彼は宿命を迎えるように、まっすぐに、歩みを続けていった。二人はみるみる接近した。十歩、五歩、三歩。お嬢さんは今目の前に立った。 安吉は頭をもたげたまま、まともにお嬢さんの顔を眺めた。お嬢さんもじっと彼の顔へ落ち着いた目を注いでいる。二人は顔を見合わせたなり、何事もなしに行き違おうとした。ちょうどその刹那だった。彼は突然お嬢さんの目に何か同様に似たものを感じた。同時にまたほとんど体中にお辞儀をしたい衝動を感じた。けれどもそれはかけ根なしに一瞬の間の出来事だった。お嬢さんははっとした彼を後ろにしずしずともう通り過ぎた。日の光を透かした雲のように、あるいは花をつけた猫柳のように。20分ばかり経った後、安吉は汽車に揺られながらグラスゴーのパイプをくわえていた。お嬢さんは何も眉毛ばかり美しかったわけではない。目もまた涼しい黒目がちだった。心持ち上を向いた鼻も。しかし、こんなことを考えるのは、やはり恋愛というのであろうか？彼は、その問いにどう答えたか。これもまた、記憶には残っていない。ただ、安吉の覚えているのは、いつか彼を襲い出した薄明るい憂鬱ばかりである。彼はパイプから立ち上る一筋の煙を見守ったまま、しばらくはこの憂鬱の中に、お嬢さんのことばかり考え続けた。汽車はもちろんそういう間も、反面に朝日の光を浴びた山々の階を走っている。トゥラタタ、トゥラタタ、トゥラタタ、トゥラララッチ。大正12年9月。